はずきなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はずきなです。この番組は役者をやっている私はずきなが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、2月16日放送分です。よろしくお願いします。いやー、バレンタインがね、終わりましたね。皆様いかがでしたでしょうか。私はどうなってるかな。ハルキナバーでなんかね、皆さんに振る舞ってんのか振る舞ってないのか、チョコを用意してるのかしてないのか、ちょっと現時点では全くもって謎なんですが、なんやかんやね、バレンタインっぽいことをしてたらいいなぁなんて思いながら今日収録をしております。では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。ではバレンタインのドキドキどうだったかな。良かった方も悪かった方もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ハルキング。ハルキング、このコーナーはある時は事実に基づいて、またある時は私ハルキナの独断と偏見により決定した様々なランキングベスト3をお届けするコーナーです。さて今回はですね、皆さん新生活をする方が多いんじゃないでしょうか。2月からね、お部屋探しをして3月4月でお引越しなんていう方もいるかもしれません。ハルキナダのってきなでは結構お引越しのね、話題をすることも多いんですけど、今回はこんなランキングを持ってきました。ハルキナ、初めての一人暮らしをした時にこだわっていたけど今はやっていないことベスト3あるんですよ。あの、初めての一人暮らしの時ってもうね、何年前だろう、10年前とかなんですけど、あの時はね、いろいろこだわりました。もう自分の城のように部屋をね、ああだこうだとか、こうしよう、ああしよう、ここはこうだみたいなこだわりをたくさん持っていたんですけど、もうね、一人暮らし歴が長くなるにつれて、どんどんどんどんこう簡略化されていくというか、面倒くさくなってってやめてしまったことがね、あるんです。でその中にこれだっていうのを今回ランキングベスト3にして持ってきました。早速いきましょう。第3位は照明をこだわること。おしゃれな部屋にね、したかったんですよ。でも初めて私が一人暮らしをした時っていうのが高校2年生かな、16歳終わりかな、17歳ぐらいだったんですけど、その時にはなんかね、すごいおしゃれな部屋っていうのに憧れを持ってたんですよ。その一番最初にこれだって思ってたのが、こう照明をこだわるっていうことだったんですね。で実家がさ、あの紐が吊るされててカチカチある電気だったのよ、部屋が。 で1階はねうちお店だったので、まあお店の電気蛍光灯でなんかボタンパチパチで、どのボタンを押したらどの電気つくんだよみたいな感じで大量に電気があったんですけど、一人暮らしをした時になんかねワンルームだったんですけど、ロフトがあるお部屋だったのね。で何を思ったか、ロフトに豆電球っていうのかな、小さい電気がついてて、それをまず青にしようみたいな。本当にね不便だった青なんかおしゃれな感じがするじゃない。でなんだろうな、友達の家に行った時にすっごいおしゃれな部屋の子がいて、その子のさ電気が一箇所青い照明にしてたの。素敵と思って真似したのね。でもロフトただでさえ暗いからさ、青にしたって何も見えんのよ、不便でしかない。でその他にもね、電気のカバーを変えてなんかアジアン風のカバーにしようとかさ、なんか卓上の電気をこうおしゃれな感じとか、なんか可愛らしいひらひらななんかがついた電気とか、いろいろこだわってたのね。今思えばね、もう本当にね、一つワンルームでそんなに照明電気いらないのよっていうのがね結論に達して、まあ引っ越すたんびにね電気の系統が変わっていくから、元こだわって買ってた電気カバーがね次のお部屋で使えなかったのよ。でその時に、あもうやめよう照明こだわるのって思いました。で青い照明も、あなんか次のところでさ豆電球なんてつけるような場所がなかったの、もうお風呂ぐらいよ。でもお風呂で青照明結構怖いと思うんだよね、見えないし危ないしっていうので、その青照明もやめて、今は今もねロフトガードお部屋で住んでるんですけど、もう天井が高いしさ、今 LED じゃない、だからそんなに電球切れることもないし、なんていうの、カポって外すタイプのやつだから、こう特徴を変えることができないのよね。なので電気はもうシンプルについてるやつで過ごしてます。間接照明とかも特に入れることなく、ある電球だけで過ごしてますね。はい、まあおしゃれで可愛かったからねいいなと思うんですけど、まあ2部屋とか3部屋みたいなお部屋に住むようになったらまたこだわるかなと思い3位にしました。第2位は、使いにくいかもしれないが可愛い家具や小物、めちゃくちゃ買ってました。だいたい初めての一人暮らしの時、なんかさガラスのテーブルとか買ってたので、中にアクセサリーとかなんか小物を入れるようなテーブルがめちゃくちゃ欲しくて、それもね違う友達の家にあって、おしゃれだな可愛いなと思って買ったんだけど、なんか重いしさ結局で、中にアクセサリーとかを収納しちゃうと、使うたびにそのさ鉄板っていうの、テーブルのさ上の部分を外さなきゃいけないからめんどくさかったのね。でも本当におしゃれで、今もねたまに見ると、あこういう机いいなとか思っちゃうんだけど、結局めんどくさがり屋の私には向いてないのよ。で可愛い家具もさ、なんかよくわかんないお玉とかね、キッチン用品で可愛いデザインの見つけて、あ可愛いと思って買うんだけど、使いにくいんだよね。なんか持ち手が変なキャラクターついてたりして、かけれないしさとか。今はね、今の時代は可愛くて便利なものもたくさんあるんだけど、当時はもう可愛いは可愛い、便利は便利、シンプルみたいな、そんな家具が多かったです。あとね、これはちょっと今も買ってしまうところがあるんだけど、よくわかんないさ小物、置物とかね買っちゃってたね。使い道ないんだよ。なんか紙がずれないようにするような文房具とかいらないんだよ、絶対いらないんだけど、可愛いから置いとこうとか、部屋のインテリアで置いとこうみたいな、結果部屋にすごい余計な不要なものだけあふれて、もともと片付けもできない私がさらに片付けできなくて、ごちゃごちゃした部屋になって、おしゃれとどんどんかけ離れていくっていう感じになってました。今はねあんまり物増やさないようにしてるし、 増えたとしても結構シンプルな家具が好きになったので、あんまりデコデコしてないものが多いです。シンプルなね、本棚とかカラーボックスぐらいかな。あとはちょっとこじこじのぬいぐるみがいたりとか、なんとかのぬいぐるみっていうのはいるんですけど、比較的シンプルなものを好むようになった気がします。さあそんな中、第1位は何かというと、細かい家計簿付けとお金の仕分け、やめました。はい、やめたというか、ノートでさ、昔は家計簿で使うたんびにコンビニでいくらとか自動販売機でいくら、100円とか200円単位でつけてたんですよ。もうある時からお金なくなってくると、どんどん目に見えてさ、ないのがわかるじゃん。ないものをないのに書いてくっていうのないのに書くって、なんかさ、普通に生活してたらあんまないんだけど、マイナスをこう書いてくのがしんどくなっちゃって、あとめんどくさいじゃない。ので今は結構1週間とか、まあ2週間ぐらいかな、で元々あった預金のね、通帳の額から、お財布の額から、使った分、まあ、残ってる額を書いて、まあ、マイナス今月いくら使っちゃったな、今週いくら使っちゃったなみたいな感じで目で見て分かるようになったっていうのと、単純にさ、現金で支払うことがなくなったので、家計簿付けとかね、あらかじめこれは電気代3000円とか、携帯代1万いくらで、なんかね、袋で小分けにするっていうことがなくなりました、まあ、便利にね、そこに関してはめんどくさいっていうのもあったんですけど、便利になったっていうのがね、一番大きいかなと思います。逆に家計簿を細かくつけすぎなくなってから、お金の管理をきちんとするようになりましたね。自制ができるようになりました。はい、皆さんはね、いかがでしたでしょうか。初めて一人暮らしをした時、そして今変わったこと、そしてね、良くなったこと、悪くなったこと、いろいろあると思います。もし何かあれば、番組宛て、もしくははるきなのね、 X 宛てにコメントいただけると嬉しいです。最後に裏ランキングベストワンだけお伝えします。私が一人暮らしをしていた初期の頃、よく陥ってたけど、今は良くなったことベスト1。家賃を滞納しなくなった。これですね。これにつきます。携帯料金とかも含めて、昔はね、よく滞納したんですけど、最近はね、うっかり振り込み忘れとかはあるんですけど、お金がなくて死にそうでっていうので、引き落としされないとか、家賃がね、振り込めないんで、ちょっと1ヶ月待ってくださいっていう連絡を大家さんにしなくなったっていうのは、経済的にもちょっとだけ成長したところかなと思います。皆さんもそんな経験あんまないかもしれないんですけど、あったらね、こっそり教えてください。以上、今月のハルキングでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、
ハルキナに寄ってきな。いらっしゃいませ。ここは飲みどころハルキナ。今宵飲んでもらいたいお酒と、そのお酒に合った作品などをおつまみとして紹介し、リスナーの皆様をおもてなしするお店です。今宵もハルキナに寄ってきな。さて皆様、今月はバレンタインをテーマにしております。先ほどはね、お引っ越しで少しバレンタインの話題からそらして、甘口な甘々な口をちょっとだけ変えてみましたが、今回はバレンタインに 戻ります。まあ14日で終わってしまったんですけどね、まあいいかなと思います。今回紹介するお酒はこちらです。アイオープナーというカクテルです。こちらまず作り方からご紹介します。材料はホワイトラム 30ml、 オレンジキュラソー2ダッシュ、このダッシュっていうのは一振り二振りって意味です。ミリで言うと 2ml、 まあ少量っていうことですね。ハーブ系のリキュールのアブサン2ダッシュ、クレームドノワ用2ダッシュです。ただこのクレームドノワ用は日本ではあまり流通していないので、手に入らない場合はピーチリキュールやナッツ系のリキュールを使ってください。ピーチだとボルスがおすすめ、ナッツ系だとアマレットが良いかなと思います。この他に砂糖小さじ1、卵黄を1つ使います。こちらね、いつもよりちょっと多い材料となっておりますわ。こちらの材料をすべてシェイカーに入れ、氷を入れてしっかりとシェイクします。結構シェイクしてください。卵黄がね混ざりませんので。これをカクテルグラスに注げば出来上がりです。アイオープナー、こちらは20世紀初頭のカクテルブームの中で誕生したクラシックカクテルです。その名前は目を覚ますという意味の英語アイオープナーに由来し、俗語では朝酒や目覚めの一杯を指します。別名リバイバーカクテル、生き返らせるカクテルとも呼ばれ、強烈な刺激で眠気を吹き飛ばすような力強さが特徴です。19世紀末に多くの芸術家に愛されたアブサンを使用することで独特な個性を放つカクテルとなっております。本当にね、独特な不思議な味がするんですよ。でこのラムのコクとオレンジキュラソーの柑橘感ですっきりするかなと思った後に、アブサンのこのハーブ系なんで鼻に抜けるようなね香りが特徴的です。吸ってきた最後に卵黄のまろやかさが残って、これは甘いような酸っぱいような、なんだかでも染みるような苦いようなっていうね、不思議な、まるでそれはね恋の味と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。ちなみにこのカクテル言葉は運命の出会いです。バーでね運命の出会いを求める方はぜひこのねアイオープナー頼んでみてはいかがでしょうか。まあね、シェイクしなきゃいけないので、ちなみにハルキナバーではこれ出さないというか出せないんですけど、ちゃんとしたねショットバーだったら結構あるかもかもしれないですね。ご興味ある方は飲んでみてください。さてこのねカクテル言葉運命の出会いですが、おつまみは今回は漫画です。鶴子はまだ45だからという漫画をご紹介します。作者は紫さんという方です。2024年11月から現在もピッコマなどの漫画アプリで連載されています。小学館より紙書籍も発売されております。現在まだ連載中なんですけど、単行本で言うと全部で3巻、発売されております。簡単なあらすじを紹介します。主人公の黒田鶴子45歳、親の介護と保護猫の世話に明け暮れて、気づけばアラフィフ独身派遣社員の人生どん詰まりの三拍子。ある日派遣先から首を言い渡された鶴子は、街中で謎の美男子からシェアハウス入居の勧誘を受けます。その謎の男はシェアハウスまた旅のオーナー大森戸田次郎だった。ペットかの入居条件に惹かれて向かったそこは、なんと若い男性ばかりが集うイケメンだらけのシェアハウス。鶴子のこれからは一体どうなっていくのかというね、ちょっとラブコメチックなお話なんですけど、ちょっとねリアリティもあるそんな漫画です。よく私は漫画アプリで 漫画を見つけることが多いんですけど、読んでねハマりました。この鶴子さんっていうのが本当に憎めなくて嫌味のないキャラクターなんですよ。でとにかく猫ちゃんを愛していて、もうそれもね保護猫ちゃんなんですけど、障害を持ってる猫ちゃんで、おトイレのお世話をめちゃくちゃしてあげないといけない、自分で排尿できないから、その排尿のお手伝いをしてあげなきゃいけないっていう猫ちゃんで、もうそれでペットカメラで見て猫ちゃんがちょっと異変があると、職場からすいません早退させてくださいって言って帰ってしまうんですよ。愛しすぎて猫ってなると、なんか職場の人からしたら仕事もできるしいい人なんだけど、早退が欠席が多いんですよみたいな評価になっちゃって首を切られちゃったっていう、まず女性なのね。で今までもなんか高校時代とかは部活に明け暮れで、大人になってからはお父さんの介護ですごい時間を使っていて、でお父さんの介護が終わった後猫ちゃんの保護猫ちゃんのね介護をしつつお仕事しながらっていうので、でも自分に何かあった時に猫ちゃんが大変だから、猫ちゃんを見てくれる人と結婚したいっていう理由で婚活もめちゃくちゃ頑張ってるのね。でそんなね45歳の鶴子ちゃんがこういろんなこう流れがあって、街中でねイケメンのオーナー大森寅次郎から声をかけられて、シェアハウスじゃあどうですか猫ちゃんも飼えますよっていう話でシェアハウスに入ることになるんです。でその他に鶴子ちゃんとそのオーナーさん以外に、このイルカくんっていう男の子と熊川さんっていう男の人も一緒にシェアハウスで住んでて、イルカくんは同じ猫を飼っていて猫ちゃん大好きなこう美容室で働く美容師さんなのね。でこの子もまたちょっと恋愛に難があるというか、あんまり恋愛に興味がないような男の子で、こう黒川さんもなんかねハンサムでカフェのオーナーですごいモテモテなんだけど、ちょっとあのデリカシーがないから天然で失言を言いまくっちゃって周りから怒られるみたいな、ちょっとねいろんな個性豊かなキャラクターたちがこうシェアハウスをしてるんですけど、なんかさわかんないわかんないんだけど、すごい甘々な展開があるわけでもまだないんだけど、ちょっとキュンってくるのとか、あとつる子ちゃんわかるよわかるよって、私よりも年上の漫画のキャラクターなんだけど、なんか私もこう10年後15年後ってこんな風になってるんだろうか、猫は飼わないんだけどとか思いながらこう見て、周りから見たらもしかしたら痛いと言われる行動とか、なんか小学生とかさ中学生の初恋を患ったような女の子みたいな言動もするの。まあ、ちょっとまだ連載中だからあんまり先々の話ねできないかな、ネタバレにならないようにと思うんですけど、まあ、シェアハウスの誰かと付き合うのか、そうじゃない人と婚活をね、婚活も一生懸命続けて、こうシェアハウスのねどうなるのかな、誰かと付き合うのかな、婚活うまくいくのかな、どうなのかなっていうハラハラ感もあるし、なんかいつの間にかなんか最初はねいや痛いなって思いつつ、いつの間にか頑張れ鶴子ちゃんいい人見つかるよみたいな、そんな風に応援をねしてしまうような、そんな漫画でございます。ピッコマなんかではね最初の何話かは無料で見れるので、もしよかったら皆さんちょっと興味あったら見てみてください。すごいねと思って、で婚活もさしながらこうなんだろう、今まではコミュニケーション人とコミュニケーションを取るっていうこと自体苦手だったんだけど、シェアハウスに入って男の人と話す人と会話するようになって、婚活の場でもちょっと自分から一歩踏み出してみようって頑張ってみたりとか、職場でもなんか仲のいい同僚というか後輩ができたりとか、少しずつ今までできてこなかったしてこなかったような人との関わり方を増やしていくっていう面でもすごい見ててねキラキラ、自分もなんか嬉しくキラキラなっていく、そんな漫画です。でもね世間今はねなんだろう、コンプラとかでこう年齢がなんとかとか、その性別でなんとかっていうのを を直接あまり言われなくなったけど、やっぱりなんか言う人とか思ってる人は思ってるんだなっていう現実を突きつけられる。鶴子ちゃんが別のなんかそういうことをズバッて言っちゃうような人から言われた一言がこう回り回って自分の心にもぐさってくる言葉とかもやっぱりあって、なんかすごい今の時代でこの漫画を書いて、それをなんだろう、暗い感じじゃなくて明るく書いて、嫌な思いをしない、あ、わかるよっていう共感の方に持ってくっていうのはすごいな、なんか素敵な漫画だなと思って今回はご紹介してみました。はい、これはね私が読んだ感想でございますが、逆に男性の方が読んだらどう思うのかとかね、もっと若い子、もっと年代が上の方が読んだらどう思うのかという視点も気になりますので、ぜひ皆様読みましたら、感想をいただけますと嬉しいです。では、私が何歳かって、それはもう何度も言っているでしょう。永遠の25プラ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え、めちゃくちゃな
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ、何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロムOn your side. Settle, 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 settle down. Can't you see I'm on your side? Trying to read your mind. The clock is ticking. ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロムオンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル
お届けしてきました。2月16日放送分の春樹など乗ってきな、お別れの時間が近づいてきました。先に番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。さあ、そして私春樹菜からのお知らせです。私春樹菜は X をやっております。ひらがなで春樹菜、句読点の丸をつけて検索してみてください。こちらもフォロワー様大募集しておりますので、ぜひフォローと拡散お願いいたします。そして TikTok も頑張っております。こちらの方も同じようにひらがなで春樹菜、句読点の丸をつけると出てくるかと思います。思えばね、検索したことなかったんでちょっと自信がなくなってきちゃったんですけど、絶対出ると思いますので、 TikTok の方もフォロー拡散お願いいたします。そして4月の29日には私春樹菜バースデー撮影会を計画しております。まだね、詳細の方は決めていないのですが、ぜひね、 皆様まずはお日にちだけでも頭に入れておいてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。では2月まだまだ寒いかもしれません。風邪など気をつけて元気に過ごしていきましょう。またお会いできるのを楽しみにしております。その日もみんな一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。